私が誰であっても、また皆さんがどなたであっても、今日このようにして私がここに立って、主イエスの御言葉を皆さんと分かち合えることができるということは幸いです。主イエスの言葉にこれから聞く時間を共に持っていきましょう。 Whoever I am and whoever you are, it is our blessing that we can together share the word spoken from our Lord Jesus. And we are grateful that we know what he said. And we can study and to learn what he meant from what he said.
私たちがそのように聖書からイエス様の御言葉を聞いて、そこから主が私たちに何を伝えようとしているのかということについて知ることができるということは、それ自体が大きな祝福です。共に主イエスの言葉を聞いていきましょう。今日の説教では3つの事柄について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。1つ目は、今日この御言葉を語られた主イエスというお方がいかなるお方であったのかということです。二つ目は、その主であるお方が安息日の律法というものに対して何を教えられたのかということです。そして三つ目は、そのイエス様が教えられたその安息日の律法についての事柄が私たちにとってどんな意味を持っているのか、私たちがどのように応答するべきなのかということを考えていきたいと思います。
In today's sermon, I would like to point out or to focus on three things. Number one, who is Jesus who spoke these words? Who is he? That's one. And two, what did he teach about the law of the Sabbath? What did he teach? What did he say? And also, number three, what is our response to that word?Spoken by Jesus. So those three things. Okay, who is Jesus? What did he say? And how should we respond? We're going to focus on those three things and go one step at a time. Okay.
第1点、このイエス・キリストという方は一体何者であったのかということについて、今日は説教でいろいろ準備はしてきたんですけれども、実はすでに私たちがこの場で賛美をし、祈りをし、御言葉を読む中で明らかになっているんです。それはこのイエス・キリストというお方は作り主です。この世界の作り主なんです。私たちは作られたに過ぎない被造物であります。その被造物である私たちはこの作り主であられる主イエスを崇めるんです。なぜならば、この主イエスなるお方は最も素晴らしく最も偉大で神に等しいお方なんです。だから主イエスはこの箇所で、人の子は安息日という律法の主であるとおっしゃっているんです。その意味は何かというと、安息日の律法がいかなる意味を持っているのかということは、その安息日を定めたものであるこの私が定める権利があるんだということです。あなた方がどのように解釈しているかが問題じゃない。私が安息日の主なんだ、そのようにおっしゃっておられるんです。この天地万物を作られたお方がイエス様であれば、当然書かれた文字としての安息日の律法というものも主イエスが定められたものに他ならないんです。ということは、私たちはこの安息日の律法というものがいかなる意味を持つのかということについては、聞かなければならない人は一人だけなんです。学者じゃないんです。牧師でもないんです。主イエスなんです。主イエスにこの安息日の律法の意味を伺わなければならないんです。まずそれが第一点です。神なるお方、安息日の律法を定めたお方に私たちは聞かなければならないということがまず第一点です。
Now the first point, who is Jesus who taught what we read today? Who is Jesus? Actually, I do not have to explain all, which I have prepared, but I'm going to omit it, because what we have sung here and what we have prayed here already shows us who Jesus is. Who was Jesus that you just prayed for? Who was Jesus that you just gave praise to?He is the creator of all things, right? He is our Lord.
He is our Savior. And we are simply created beings. And we are simply those who received God's salvation through Jesus. Jesus is the most wonderful. Jesus is the superior one. Jesus is everything. And that Jesus Christ that we adore and worship speaks to us today about the meaning of the law of the Sabbath. To whom should we listen to when we want to learn what the meaning of the Sabbath is? Should we learn from the scholars? Should we learn from the pastors? Or should you learn from me? None of those people have the say to dictate what the law of Sabbath means. We have to listen to Jesus, because He is the Lord of Sabbath, which means He created everything in this world. That means He created the law of Sabbath. He is the one who instituted this law and gave it to us. So we must listen to Jesus Christ alone. We must pay utmost attention to what He says about the meaning of the law of Sabbath. And that is point one. Who is Jesus? He is God. And then, He is the giver of the law of Sabbath. ここで安息日の律法というものについてちょっと考えてみたいんですね。安息日の律法という言葉を初めて聞いた方、ちょっと手を挙げてください。おられますか？おられますね。安息日の律法というのはユダヤ教の法律の中で、6日間のうちは働いてよい、あなた方は自分たちの生活を支えるためにどんなことをしてもよい、だけれども7日目だけは仕事をしてはならない、あなた方は休まなくちゃいけない、もしその7日目に休むという決まりを破ったならあなた方は死ななければならないという、非常に厳しいユダヤ教の律法なんです。法律の一つなんです。私たちはもちろん人殺しをしません、ね、あるいは姦淫をしていません、あるいは人から物を盗んだりはしてないかもしれないです。その意味では神の律法を私は守っていると言えるかもしれません。ただこの安息日の律法というのは毎週やってくるんです。7日ごとにあなたは安息日を守っていますかということを考えさせる日がやってくるんです。その時に人々は考えるんです。今日は7日目だ、安息日だ、働いちゃいけない、さあ私は何をしておいいのか、何をして悪いのか考えなくちゃいけないということで、神の律法に対して自分がどのように応答するのかということが毎週やってくるんです。毎週自分たちの心を吟味させられるんです。どのようにして私は神の言葉に従うのかということについて考えさせられるんです。さあ皆さん、神の言葉に対して私たちはどのように応答しますか？どのように神の言葉に従おうとしますか？安息日を守るということは、私たちが神の言葉を守るということなんです。どのように応答していますか？今日主イエスが私たちに教えられるのはそこなんです。もちろん私たちは安息日を守る、つまり土曜日に当たるんですが、土曜日には仕事をしちゃいけない、その律法を守らなくちゃいけないとは思っていませんが、またそのように守らなくてはいけない、ユダヤ教の、律法を守らなくてはいけないという義務は負っていませんが、私たちはみんな神の言葉に対して自分はどのように応答していくんだろうかということについては常に問われているんです。その問いかけに対して主イエスは今日大切なことを教えてくれていると思うんです。その言葉に聞いていきたいんですね。Does anyone do not know the law of Sabbath? Never heard about it. Anyone? Okay, that's good. But I have to explain. Just make sure. The law of the Sabbath is stipulated in the Old Testament that says you can work for 6 days. You can work for 6 days. You can go harvest. You can do work, whatever you want to do. But on the seventh day, you must not work but rest. If you work on that seventh day, which is a Sabbath, you shall be put to death. It's an ironclad rule in Judaism that if you work on the seventh day, you're gone. You'll be cut off from the people and you will be executed. It's strict, it's harsh, but it's a law. How are you going to follow that law? How am I going to respond to that law? It's a burning question for the Jews. It comes every 6 days, I mean 7 days. You might think, if you are a Jew, and you might think, okay, I have to follow the word of God. And you'll say, well, the word of God says do not commit adultery. I'm not committing adultery. I'm fine. Well, it says do not murder. I don't murder anyone. That's fine. And I don't. It says don't steal. Well, I never stole anything from anyone. Well, at least you think so. So I'm okay. But the question recurs every 7 days. I must not work during the Sabbath. And what does that mean? What does that mean to me? How am I going to follow this law? Do not work during the Sabbath. So this theme of following the law or trying to follow the Word of God, trying to respond to the Word of God in a proper way, this question comes every 7 days and it will continue as long as you live. Now, since we do not have to follow the Judaic law per se, we are not bound to that law, so we can safely say, well, I don't have to observe the Sabbath, like I cannot work on the seventh day. But at the core, this question comes over and over again for us too. We have the Word of God, right? And we want to follow the Word of God and be transformed. But what does that look like? What does it mean? How can I respond to the Word of God in the way that God wants me to? This question will come to you over and over again. How? Then we have to listen to Jesus, what he says about the law. What he wants, not us. What he is looking for when we respond to the Word of God. 安息日を守るというこの律法はいろいろな解釈ができます。殺してはならないというその律法はどのように解釈されるかというと、殺しちゃいけないんです。人を盗んじゃいけないと言われたら盗んじゃいけないんです。姦淫をしてはならないと言ったら姦淫をしちゃいけないんです。それは分かるんです、どういうものかっていうのは。ただ安息日を守りなさいというその律法は解釈の幅が非常に広いんです。働くというのは一体どういうことなんですかということになるんですね。例えばの話です。何かないかな。ここにライターがありますので、これね、ライターがあります。で、火をちょっとこっち来てください。例えばの話、ヒロ君が家の中にいたとします。で、私は家の外にいたとします、ね、中、外、違う領域です。働くということの意味は一つの領域から別の領域へと何かを運ぶということになりますね。安息日の立法はどのように解釈されるかというと、例えばの話ですね、働いてはいけないんです。労働してはいけないんです。ということは、私は家の外から家の中にこのライターを運び込むことになるんですけれども、例えばね、手出して。外から中へと私がこのように置いたら、私立法違反してるんです、運んだから、ね、でもこのライターを僕がこう中に入れて、ヒロがそれを取ったら、取って、私は運んでません、取っただけです。たまたま入れたら誰か取ったから、私は運んでないんです。だから私は立法違反をしてませんということになるんです。実際この解釈はユダヤ人の人たちが立法をどのように守るかということをまとめたタルムードという書物があるんですが、その中に書かれていることなんですね。安息日をどのように守るのかということを機械的に定めていこうとすると、こういう議論になるんです、ね、果たしてそのような安息日の立法との関わり方は正しいんでしょうか。そこに対してイエス様はどのようにおっしゃるでしょうかということを今日考えたいんです。For example, about the Sabbath law.
you can interpret this law in various kinds of ways, right? Well, if the law says do not murder, what it means is clear. I'm not going to kill anyone, right? I don't murder or I murder someone. It's clear cut. It's black and white. Now, if you say do not commit adultery, that's also black and white. We all know what adultery is, right? Do not steal. We all know what it steals, what it means to steal. At least, not that I know of, I have not stolen anything from anyone. You can still define your righteousness according to the law. But this law of keeping the Sabbath, do not work on the Sabbath, it's open to various kinds of interpretation because what does it mean to work? Okay, I'll demonstrate one thing, which is written and taught in Talmud. Talmud is a series of books and volumes which describes the rabbinic teachings about how you follow the law. Okay, so in that sense, one rabbinic teaching says about the Sabbath, how you keep it. Suppose I am outside a house, okay, and Hiro is inside the house. And suppose I have this object, and I'm going to carry it into the house. If I carry it into the house, that's work. That's breaking the law. Hypothetically, though, it's breaking the law because I carried something from one place to another, and that's work. So, one interpretation is this. If I come near the house, and I stick my hand with my lighter and object into that house through a window, and if I put this object in the hand... No, you have to wait. If I put this object into the hand of someone in the house like this, I worked. I did something that break the law. I have violated the Sabbath law. But if I so happen to come along the house and stuck my arm through the window and somebody takes it from my hand, well, I'm not responsible for transporting this object from outside the house to inside the house, so I have not broken the law of the Sabbath. Thank you. Technicality, definition, logic. We relate ourselves to the law or to the Word of God in such way. Technicalities, rules, interpretation. What does Jesus say about it? This here. 神の言葉に対する私たちの関わり方、それはどのように考えられるべきなんでしょう。どのように物を運んだときにそれが労働に当たるのかということを理論的にルールとして決めていく、それが私たちの神の言葉に対する関わり合い方でいいのか。主イエスは何と教えられているでしょうか。今日はそこがミソなんです。最も聞かなければならないところ、安息日の日に主イエスが街道、すなわちユダヤ人の礼拝の場であるシナゴグの中に入っていかれたときに、そこに片手のなえた人がいました。麻痺してしまったんでしょうか。筋肉を使っていないとどんどん筋肉は萎縮していきますから、その人の手は曲がったまま細くしなびて枯れたようになっていたんです。そのような人が会堂の中にいました。パリサイ人たちはシュエスを見て思ったんです。何とかしてこの人に罪をかぶせて、立法に違反しているものとしての罪をかぶせて排除しなければならないと思ってたんです。このイエスという人は罪人と一緒に食事をするわ、人の罪を許す権威を持っているということを言うわ、自分たちが罪人ではないということで自分たちを正しくしようとしていたパリサイ人にとっては
まさに目の上のたんこぶなんです。自分たちに都合の悪いことばかりする人なんです。だからファリサイ人たちはイエスを排除しようと思ってたんです。訴えて裁判にかけて立法の違反者として排除しようとしてたんです。だから安息日に主が働かれるかどうか、イエスが働かれるかどうか、じーっと監視してたんです。やるかやるかやるかって。安息日を破ることをしたら何か言いがかりをつけて、お前働いただろうっていうことができればイエスを訴えることができるんです。その口実を見つけるためにファリサイ人たちはじーっと見てたんです。その心をイエスは知られて、その片手の泣いた人を私たちの真ん中に来いって言うんです。真ん中に来なさい、そこに立っておるじゃないんです、真ん中に来いって言うんです。みんなが見えるところに来い。そしてイエスは周りを見回して、あなた方全員に尋ねたいことがあるって言うんです。これは決してイエス様に何かわからないことがあるから、あなた方私に何それがどういう意味かを教えてくれって言ってるのでは決してないですね。主イエスは神であられる方ですから、全てを知っておられます。あなた方に尋ねたいことがあるというのは私たちへの問いなんです。イエス様の、主イエスはここであなた方に全員に尋ねたいことがある、言いたいことがあるんだって言うんです。この安息日の立法に対してあなた方が知らなければならないことがあると言って、そのために何かをお示しになるために片手の泣いた人を真ん中に立たせたんです。そして主イエスはこのように仰せられるんです。あなた方に聞きたいことがある、尋ねたいことがある。安息日において許されている、あるいは安息日の立法に対してふさわしいのは何か、人を滅ぼすことなのか、それとも人を救うことなのか、人に対して良い行いをすることなのか、それとも人を害するような悪いことをすることなのか、どっちなんだ問われるんです。もちろん答えは一つですよね。安息日という日にして良いことは人を害することなのか、それとも人に良いことをすることなのか、人の命を救うことなのか、人の命を滅ぼすことなのか、どっちですか、どっちですか。そのようにイエス様は問われたんです。ちょっと皆さん考えてください、どっちでしょう、ね、Now when Jesus entered a synagogue on the other Sabbath day with the question in our hearts, what does it mean for us to follow the Sabbath law? That burning question is still in our hearts.And Jesus is going to teach us what it means. On one Sabbath day in the synagogue, there was a man with a withered hand in the audience. And the Pharisees, wanting to eliminate Jesus from their presence by accusing him as a lawbreaker, they were really watching closely to Jesus, saying, is he going to do any work on the Sabbath day?Including healing someone of his disease. So they were looking very closely and intently to accuse and label Jesus as lawbreaker and eliminate or assassinate his presence from the people of God. You know, Jesus did a lot of things that offended the Pharisees. He ate with the sinners, for one.He fellowshiped with the people that the Pharisees didn't even want to touch. Jesus ate with them, shared the food with them. Jesus forgave sins in front of the Pharisees who thought, we are righteous, we don't need forgiveness, and we are righteous and they are sinners. They can label the sinners as theirthey can despise the sinners and they can elevate their status above them. It gave them confidence. But Jesus comes in and say, I forgive you. Then the Pharisees' status is no more. They also need forgiveness because they are not righteous
in the name of Jesus. So, when Jesus acted the word of God, the Pharisees were in jeopardy because Jesus is doing a lot of things one after another that offended the Pharisees, and also it robbed them of their status and their confidence. So the Pharisees wanted to get rid of Jesus no matter what. So what they were looking for is to use the Sabbath law to label him as a lawbreaker and eliminate him. And knowing that kind of intention, Jesus asks or commands that man with the withered hand, stand up and come into the center. He did not just say, just stand up. Jesus said, stand up and come in the middle of our people. Come in the center. I have to show everyone something through you. And Jesus looked around and said, I want to ask you something. I have something to inquire of you all. Not just the Pharisees, but everyone in that synagogue. Jesus is trying to make some kind of declaration about what is it to follow the Sabbath law. Jesus does not need to be taught. So he's not asking a question to get answers so that he can learn. When Jesus inquires us, it's an inquiry to teach us something, to put into our hearts something, the Word of God, so that we can understand it. And what he asks us is, which is lawful during the Sabbath, on the Sabbath day? Is it to harm someone? Or is it to give life? Is it to do good to someone? Or is it to do bad things to someone? Is it to give life? Or is it to destroy and kill? I mean, seriously, what do you think? Which is lawful on the Sabbath? Is it to harm someone? Or is it to give life and save someone? Serious question. Think about it. I want you to think about it before I come back in English again. Really, really think about it. 家族日にして良いのは人を救うことなのか、それとも人を滅ぼすことなのか。皆さんどうに思われましたか？もちろん、もちろん私たちは人を生かすことですと答えるでしょうね。そうじゃないですか。それでその答えに対して、はい、イエス様、私たちが間違っておりました。安息日にして良いことは人を生かし、人を癒し、人に良いことをすることです。どうぞこの人を癒してくださいとは言わずに、その片手が萎えてしまった人を癒した主イエスに対して怒り狂ってしまったあのパリサイ人は完全に間違っているんだと言うんじゃないですか。思いませんと言いますよね。パリサイ人は間違ってるんだ、なんてやつらだ、バカなやつらだ言うでしょ。考えればわかるじゃないか。安息日が何であれ人を癒すことの方が優先するに決まってるじゃないかと言うでしょ。そうじゃないですか。そうですよね。パリサイ人が私たちの外にいるので簡単に私たちは責めることができるんです。パリサイ人をバカなやつらだ、ね、しかし私たちが聞かなければならないのは、実は私たちがパリサイ人だっていうことなんです。なら私たちも御言葉を持ってるんです。その中にはいろいろな決まりがあります。決まりと思えるような、見えるようないろいろな記述があるんです。これをしていい、これをしては悪い、これをしなさい、あれはしてはならない、そういう決まりがたくさんあるんです。その決まりを一つ一つ私たちは読んで、さあこの問題、この御言葉に対して私たちはどのように応答するべきだろうかと考えたときに、私たちはパリサイ人になってるんです。自動的に、みんな、私もです。これはその人がそう望むと望まないとに関わらず、みんなそうなんです。どうしてかというと、
私たちは書かれた決まりを見ると、それをやるかやらないかということにすぐに注目してしまいますね。そして自分がそれを行えば正しくて、行っていないものは間違っているというラベル貼りをするんです。線引きをし始めるんです。必ずです。そんなこと私しませんよっていう人は私信じません。これをせよ、これをしてはいけないっていう命令が来たときに、私たちが自動的に反応してしまう方法というのはパリサイ主義なんです。立法主義者なんです。私たちは根っこの部分で立法主義者なんですよ。そうじゃない人は一人もいないんです。なぜなら命令が与えられたら、私たちの心はどのように応答するかというと、この命令を守れば正しいんだ、命令に違反してしまったら私は正しくないんだ、罰せられるんだっていう思いが出たからです。でもその時に主イエスは私たちに語るんです。この律法、安息日であっても別の律法であっても、その御言葉を与えた私によれば、あなた方が何を理解しなければならないのかっていうことは、その問いかけの中に込められてるんですね。安息日にふさわしいのは、あるいはそれを聖書の御言葉と置き換えてください。聖書の御言葉が命ずるさまざまなことについてふさわしいのは何かということです。聖書の御言葉が私たちに伝えようとしていることは何か、聖書の御言葉に私たちが応答していくときにふさわしい応答とは何か、それはパリサイ人のように正しい間違っている、どんな方法で従えば正しいのか、どんな方法で従わないと間違っているのかということについて線引きをしていくことじゃないんです。むしろ本質的な問いは、ふさわしいことはどちらか、人を害するのか、それとも人に良いことをするのか、人を生かそうとするのか、それとも人を滅ぼそうとするのか、することなのか、どちらなのかっていう問いです。もちろん人を愛すること、人に良いことをすること、人を生かそうとすることの方が大事なんです。私たちが神の御言葉であるこの聖書に対して関わっていくときに、一体私たちはどのような心で関わってますか。何が正しくて何が間違っているんだろうか、線引きをしようとして関わっていくとどういうことになるのか。神様の声を聞き逃すんです。聖書に従おう従おうと思っている反面、どんどん聖書から離れていくんです。なぜかというと、文字通り聖書を理解してルール作りをしていくとどういうことになるかというと、ルールが多ければ多いほど他の人を裁いたり、あの人は間違ってると言って怒ったり、あの人は正しくないと言って救いから除外してしまうことさえ し始めるんです。私たちはルールが多ければ多いほどその可能性が広がっていくんです。その可能性をちゃんと見ないで、自分たちの心の中にある律法主義を見ないで進んでいった結果、どうなるかというと、パリサイ人になるんです。イエス様を拒絶して、イエス様の御言葉に対して怒り狂ってしまうようなパリサイ人になっていくんです。聖書と関わっていく方法によって、心によって、聖書が教えようとしていること、主イエスが教えようとしていることと全く逆の方向に行っちゃうことがあるんです。とっても怖いことなんです。これはパリサイ人の問題じゃないんです。我々の問題なんです。あなた方に問いたいことがあるとイエス様がおっしゃったときに、あなた方というその中には我々の一人一人が含まれている。パリサイ人めなんていう読み方はできないんです。この御言葉は私たちへの問いかけなんです。 OK, what was your answer? What was your answer? Which is lawful during the Sabbath? To do good? To do bad? To give life? Or to destroy? Of course you will answer Yes, it is to give life. It is to do good. Oh, those Pharisees, they were so dumb. They were so blind. When Jesus demonstrated that it's lawful to do good on the Sabbath by healing that man with the withered hand, the Pharisees, instead of repenting and saying, Jesus, we were on the wrong. Yes, you're right. What is lawful during the Sabbath is to heal and to give life. Sorry, Jesus, we were wrong. Well, the Pharisees didn't say that, did they? Instead, they were filled with anger, trying to kill Jesus, and they made up their mind, we have to eliminate him no matter what. And it consummated in the cross. And we can easily say, oh, those Pharisees were wrong, right? Yeah, it's easy to say that. But think about this. When Jesus said, what is lawful on the Sabbath day? We can expand that idea and say, what is lawful according to what is written in the Bible? Because the Lord Jesus was the Lord of the Sabbath. And also, Lord Jesus is the Lord of the Bible. He breathed this out for us to understand. He is the author. He is the origin of the Bible. And he will ask us too, what is lawful according to the letters of the Bible? According to what is written in the Bible, what is the lawful thing for you to do? And can we just say, well, we're not like the Pharisees? No. May I dare to say, and I hope this will get through to you. I'm a Pharisee. I am the Pharisee. And who is the legalist? I am the legalist. Not the Pharisees 2,000 years ago. It's me today. I'm legalistic. And I am Pharisaic. Why? Because the moment I read something in the letter of the Bible, do this or don't do this, you shall not do that, or you shall do this. Whether it's the word of the Old Testament law, or the commandment that Jesus gives, or other instructions that Apostle Paul gives, you read those letters, and my automatic reaction is, I gotta keep the letter of the law. I gotta find out what it means. How can I practically and technically carry that out? That's Pharisaic, isn't it? Isn't that what the Pharisees did exactly? What does it mean to keep the Sabbath law? Bringing something into the house, sticking your hands into the window, and depending on if I put it on someone's hand or someone's hand takes that object, I can be a breaker of the law or I'm safe. Those technicalities and definition of what it means, what the law means, if our mind is occupied by such logic, trying to find out what the law means to me exactly so that I can carry it out flawlessly, one-way ticket to Pharisaic legalism. Pharisees demonstrates that to us. And what does Jesus teach us in that kind of rigid, legalistic heart that all of us have? No one is excluded from this tendency, are we? If you say that I'm not Pharisaic or I'm not legalistic, I don't believe you. I can't. Because we all have that tendency, wanting to be right by following the code. And say to God, look at me, how righteous I am. But Jesus says, that is not the point of the whole law. It is to give life to others. It is to do good to others. It is to save others. That's the essence of the Sabbath law. Now, think about this. What was the origin of the Sabbath law to begin with? 6 days of work and seventh day rest. It originates in God's work. God created this universe and the heavens and the earth in 6 days. And then the seventh day he rested. It originates in God's work for humanity. Now, what permeated his work to create this universe? Heavens and the earth, light and darkness, land, the sea, and all the creatures in it. When God created the universe and this world, he created them for us, to bless us and to love us to the uttermost. He did everything to create this world to love us, or because of his deep love for humanity. Keeping the Sabbath law was never meant to be codes or rules. It was originally meant for us to be reminded of how great is our God. That's the essence of keeping the Sabbath law. And when we do acknowledge how great is our God, how much he loved us, as a response, we will also love one another. That's the essence of the Sabbath law. It was never meant to accuse someone for doing wrong. It was to motivate us and drive us and sustain us so that we can love God, so that we can love one another, to be reminded constantly, week after week, that God loves all of us. That's the Sabbath law. In that sense, the Pharisees took it all wrong. But the lesson for us is, if we also relate ourselves to the Bible as the law book, as the code of conduct, and drawing lines which is right and which is wrong, you will go all the way, perhaps. It's dangerous. You might become a full-blown Pharisee, opposing Jesus, opposing the Word of God, killing him. Sinners, we have to stop. We must not go there. We have to turn ourselves towards God, which means to listen to Jesus' word spoken here. Which is lawful? Is it to hate or is it to love? Is it to save or is it to destroy? Honest question. When we live our life in the church or outside the church, and when we consider the Bible and say, what shall I do? The first point we have to nail down is, I will make my mind that I will love. And I will make up my mind to remember God loves me. Everything starts from there. Not to try to be right and to convince or persuade something because of that rightness. So let us sincerely hear from Jesus' word, which is lawful. What is lawful? What is the essence of my law? What is the essence of the command that I gave to Paul for him to speak? Did Paul also say love? I think he did. So let us not lose focus from that single command, to love. That is the essence of the Sabbath. 安息日を守るということの本当のコアの部分、根っこの部分って何でしょうね。パリサイ人たちは安息日にして良いことと悪いことということを線引きをして、その線の外側にいる人を責めたんです。お前は律法を破っている、私は破っていない。相手を責める材料として使ったんですね。でも考えてみてください。安息日の原点はどこにあったでしょう。 6日間の間仕事をしてよいけれども7日目には休まなくてはいけないというその立法の一番根っこの部分にあったのは何でした？これは神様が6日間かけて天地を創造されて、その天地創造の技を7日目に休まれたということに原点がありましたね。でも神様が天と地を創造されたということは人間にとっていかなる意味を持ってたでしょう。神様は暗闇の中からまず光を創造されて、そして天と海を創造されて、そこに地上を作って、その地上と海と空を生き物で満たしていきましたね。でもその最後に作られたのは我々の形に似せてと言って最後に作られたのは人類でした。その創造の技を記念するのが安息日なんです。つまり神様が最初から人間を深く愛しておられるがゆえに、その人間たちを支えて養うために天地を作ってくださったんです。創造してくださったんです。その御業の最後に安息日があるんです。安息日というのは最初から誰かが働いているのを見たらその人を指さしてお前は立法を破っているだろうと言って責めるためのものじゃないんです。むしろ安息日というものを私たちが記念することによって、私たちの心に神様がいかに偉大な方であるのか、神様がいかに私たちを愛してくださった方なのかということが思い起こされるはずなんです。安息日を本当に守れば、安息日を記念するということは、神様あなたは私たちを愛してくださったんですねということについて承認の印を押すんです。私たちが確かにその通りだ、神様は私を愛してくださっているんだ、ならば愛された者として、また愛していただいている者たちとして、私たちはお互いを愛するようになるはずなんです。安息日を本当に守るというのはそういうことではないですか。7日目に仕事をしたからお前は出ていけなんていうのは、その意味では安息日の心に全く逆行してるんです。人を裁いて陥れて、そして除外しようとしたそのパリサイ人の心というのは、安息日を守っているどころか全く逆のことをしているんです。パリサイ人たちは安息日の立法、6日間働いて7日目には働いちゃいけないというその立法を文字通り取って、それを解釈して従おうとしたんです。私たちも同じことをするんです。聖書の御言葉を読んで解釈して従おうとするんです。でもそのように書かれていることに従うんだという熱意の行き着いたところはどこかということは、今回の聖書の箇所で明らかになっています。イエス様に反抗することになるんです。結果的にどうしてかというと、そこに愛がないからです。神様が愛してくださったんだ私をという心、その深い認識と、その愛ゆえに私はあなたを愛するんだというその決意がないからです。安息日の立法を守るということは何を目的としているかというと、私たちの心の中に神様がいかに私たちを愛してくださったかということが記念されて思い起こされて根付くためなんです。だから毎週やってくるんです、その日が。それにもかかわらず、もし私たちがあなたを愛しますという心をなく、神様が愛してくださったっていうその感謝もなく、聖書の言葉と向かい合い続けるならば、私たちは立法が発している声を聞き逃すんです。全くお互いを愛しなさいと教えている立法の声を聞き逃すんです。神があなたを深く命をかけて愛してくださっているんですよというその声を聞き逃してしまうんです。立法の声に聞き従わない、聞かないというのはそういうことなんです。そのように神様の愛をないがしろにし続けた結果、 パリサイ人はどのようになってしまったかというと、主イエスを落とし入れて神の御子をさえ十字架に追い込んでいく、そのように徹底して神に反抗するものとして終わってしまいましたね。私たちももしこの聖書の言葉をルールとして、どのようにルールとして確立させればこの聖書に従えるんだろうかって考え続けるならば、私たちも聖書に従っているつもりで神様に真っ向から対立するものになりかねないんです。パリサイ人がかつてそうだったんです。私たちだってそうなんです。最後にまとめますね。主イエスは立法はこの2つの事柄にかかっている、そういうのをおっしゃいましたね。教えてくださいました。何でした？ I'm going to wrap up this sermon with a question. Jesus taught us that entire law and the prophets or the entire Bible hinges on these two things. What were they? 何でした？すべてがここにかかってるんです。主イエスがおっしゃったんです。それは神を愛すること、そして人を愛することだ、隣人を愛することだとおっしゃいました、ね。そこなんです。愛を忘れたところには立法に従っているとか従ってないなんていうことさえもう意味を失っちゃうんです。お互いを愛することが一番大事なんです。私たちのこの教会の中でのいろいろなことがあるでしょう。対立があるかもしれませんね。根深いものがあるかもしれないんです。聖書を読めば明らかにこう書いてあるじゃないかということをお互いに言い合っちゃうことだってあるでしょう。でもそこで私たちは立ち返らなきゃいけないんです。神様の愛に立ち返るんです。そこから全てをやり直すんです。それがなければ私たちに待っている将来はパリサイ主義です。そのことを覚えていきましょう。 Those two things, as you know, it is to love God and also to love your neighbor as yourself. Jesus says these two things is the essence of all the law. So if we want to follow the law, we must love. And if we do love, we are following the law, not on the surface, but at the core.That's what Jesus wants us to do. In our church as a whole and our relationship with other people in general, there's always strife, always difference in opinions, what they hold dear. And one party can say, this is the truth according to the scripture. And another party can say, this is the truth according to the scripture. And they can butt their heads and destroy one another. That's wrong. Why?Because they don't love. Both of those parties will be accused of being a lawbreaker, not because they misinterpret the Bible or misinterpret the Greek word in the Bible, but because they have failed to recognize God's love and their duty and responsibility to love one another. That was the problem. So, as we live as Christians,Never lose focus on that. And love will bring us back to the origin, cause us to repent, and help us to walk in His steps. 愛すること。神に愛されているということを感謝して、その愛のゆえに人々を愛すること。これが聖書の御言葉に従うということのエッセンスなんです。それを忘れてしまったときに私たちは落ち込むんです。罪の中に落ち込んでいくんです。しかし私たちは神様から愛の御言葉を聞き、愛を求めて御言葉を読み、愛を実践するために御言葉に従おうとするときに、必ず私たちは神様の力によって立ち上がらせていただけると思います。愛すること、愛されているということ、 そのことをしっかりと神様の御言葉から聞いて、毎日の私たちの生涯を歩んでいきませんか。そこだけに注目していきませんか。そこ安易に私たちが生きるときに、きっとシエスは喜んでくださると信じます。一言お祈りをして説教をしておきましょう。 Let's pray for the sermon。 父なる父なる神様、あなたは主イエスの十字架を通して私たちに愛を示してくださいました。感謝します。私たちも主イエスの十字架を見上げて、お互いを愛し合い、またあなたに愛されているということを深く知るものとされますように助けてください。 Hey Father, you are love, and we thank you so much and grateful that you have shown your love to us through the crucifixion of your Son. Help us to be reminded constantly that you love us, and fill us with your love so that we might outpour our love towards others, whoever it is, especially the people that we think we are opposed to, that we think it is our enemy, but to love one another because you loved us first. Help us not to forget this great command that you have given us. 神様、私たちの中には、もしかしたら争いがあるかもしれませんし、私たちの正しさも自分たちのエゴを本当に主張してよいのだという時があります。神様、でもそういう時にあなたの愛が私たちの心を満たしてくださいますよ。その愛から私たちがお互いを愛し合うものへと変えられていくことができますように願います。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。
アメン。